家族のために、相手の話をよく聞く。現実の問題。私の話聞いてないでしょ、と妻が言います。夫であるあなたは内心、聞いてるよ、とつぶやきます。しかし、あなたが聞いたことは、妻が話したこととは違うようです。それでまた口喧嘩になります。そうした衝突を避けることはできます。そのためにはまず、相手の話の大切な点をなぜ聞き逃してしまうのかを知る必要があります。聞いていると思っていても、聞いていない場合があるのです。なぜそうなるのか。別のことを考えていたり、疲れていたりする。子供たちが叫び声を上げ、テレビ番組の音声が響く中、あなたは職場で起きた問題について考えています。そこへ妻が話しかけてきます。今晩訪ねてくる客についてです。あなたは、うんうん、とうなずきますが、何を言われたか本当に分かったでしょうか。おそらく分かってはいないでしょう。思い込みをする。これは、勘違いしてしまうことです。配偶者が言おうとしているのはきっとこういうことだ、と思い込むのです。でも、実際には深読みしているのかもしれません。例えば、今週は随分残業が多いのね、という妻の言葉を批判と解釈し、僕のせいじゃないよ。残業しなければならないのは君が無駄遣いするからだ、と言います。妻は、別に責めてなんかいないわ、と声を上げます。週末を一緒にゆっくり過ごすことを提案したかっただけなのです。請求に解決策を見つけようとする。マーシーという女性はこう言います。自分の気持ちを話したいだけの時もあります。でも夫のマイクはどのように解決したらよいかを話そうとします。私は別に解決策を求めているのではなく、どう感じているかを知ってもらいたいのです。問題はマイクが解決策ばかり考えることにあります。そのため、マーシーの話を少なくとも一部は聞き逃してしまうのです。では、どうすれば相手の話をよく聞くことができるでしょうか。どうすればよいか。注意を払って聞く。配偶者が何か大切なことを話そうとするとき、あなたは聞ける状態にありますか？そうではないかもしれません。別のことを考えている最中だとしたら、聞くふりをしてはなりません。できれば、今している事柄を脇に置いて、配偶者に注意を払って聞きましょう。あるいは、話を聞けるようになるまで待ってくれるかどうか尋ねてみてもよいでしょう。聖書の原則。聞くことに早く、語ることに遅く、憤ることに遅くあるべきです。ヤコブ一章十九節。交互に話す。自分が聞く番の時は、話を遮ったり反論したくなったりする気持ちを抑えてください。後で話すことができます。その時まで耳を傾けてください。聖書の原則。聞かないうちに返事をするなら、それはその人の愚かさであり、恥辱である。箴言十八章十三節。質問をする。質問をすると、配偶者の話を理解しやすくなります。先ほどのマーシーはこう言っています。マイクが質問してくれると嬉しくなります。私の言おうとしている事柄に関心を持っていることの表れだからです。単に言葉を聞くのではなく、真意を汲み取る。身振り、目の動き、口調に気を配りましょう。いいよ、は言い方によっては、いやという意味かもしれません。また、全然手伝ってくれないという言葉は、実際には、大事にされているように感じないという意味なのかもしれません。ですから、言葉に表れていない真意を汲み取るようにしましょう。そうしなければ、相手の意図に注意を払わずに、その言葉を真に受けて言い争ってしまうかもしれません。常に耳を傾ける。何か言われて不快に感じるとしても、無視したり立ち去ったりしてはなりません。配偶者から批判された時どうしたらよいか、結婚して60年になるグレゴリーはこうアドバイスしています。それでも耳を傾けましょう。配偶者の言葉を誠実に考慮するのです。 そうするにはかなりの円熟性が求められますが、そうするだけの価値があります。聖書の原則。賢い者たちの耳は知識を見出そうと努める。箴言18章15節。誠実な関心を払う。積極的な態度で真剣に聞くことは、単なる技術ではなく、愛の表れです。配偶者の語ることに誠実な関心を払うと、聞くことは嫌々ではなく自然に行えるようになります。そのようにするなら、聖書の次の勧めに従っていることになります。おのおの自分のことばかりでなく、他人のことも考えなさい。フィリピ2章4節、口語訳。話す際には、別の部屋にいる配偶者に、あるいは何かに集中している配偶者に話しかけようとしても、話を聞いてはもらえないでしょう。そのような場合には、まず相手の注意を引いてから話すか、別の都合の良い時に話す方が良いでしょう。聖書中の例を考えてみましょう。イエスは、謙遜に関する大切な点を伝える際、唐突に話したりはしませんでした。使徒たちにとって耳を傾けやすい状況になってから、使徒たちを呼び寄せて、その大切な点を伝えました。記事の終わり。